皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は本物のチームワークです。まあとにかくですね、この後に及んでですね、多くの日本の組織では売上の減少に対応してリストラをして利益を稼ぐと、要するにですね、周囲を切り捨てて、下々を払ってですね、上だけですね居座って生き残ろうと、まあそんなね世迷事を言ってるところがねたくさんあるんですよね。本当何をしていいかもわからないし、とにかく自分たちだけね生き残ろうと、下々はですね見殺しにしようと、まあこんなところがですねたくさんありまして、しかしそれでその生き残れるような状況じゃなくて、ますます赤字がひどくなってるわけですか、なってるわけですから、今度はその本丸も総崩れになりますわね。みんなおしまいですわ。どっかにゴミ箱の話書いたと思いますが、いよいよなんかですねゴミ箱が動き始めたんじゃないですか。ゴミ箱の底の蓋がですねギーって言いながらね、これ開き始めた感じがありますよ。まあもうね本当によくわかってる方はね、もう命綱がついていたり、そのゴミ箱から逃げ出したりしていると思いますが、一番その油断してるのは自分が会社を支配してると思って、なんとなくリストラやれば生き残れると思ってる連中ですね。そういうのが大体頭から落っこっていくんですよね。まあ世の中の最後ってそんな感じだと思いますが、しかしでもねこのチームワークっていうことについてね、やっぱ我々大きな誤解をしてるんですよね。本当にそのまあ山に行くんでも何でもそうだと思いますけども、本当このチームでですね生きる死ぬをかけて、生き死にをかけてその行動するときっていうのは、一番強い人は一番弱い人を助ける義務があるんですよね。一番強い人は一番弱い人を助ける義務があるんですよ。よく護送船団という言葉がありますけども、実はですね本当はあれ護送船団じゃないけども、あれが本当のですねチームワークを生むんですね。ただあれなんで護送船団があれ失敗したかっていうと、要するにその護送船団を出航させたことに失敗があるんですよね。だからもうそれはですね危険なんだから、もうそれはやめなければならないし、だからもうそうやって傷つくようなことは分かってんのに無謀に出航したことにですね一番の問題があるんですね。でもしかし例えばですね、本当にあの会社の組織でも、何でも同じですよ。その組織の中に強い人も弱い人もいますよね。本当にみんなの持ってる力を 100% 以上発揮させたいと思ったら、強い人は弱い人を助けなかったら、それは絶対にですね組織の力って出てこないんですね。この10年15年って強い人は勝ち逃げをし、弱い人は切り捨てるというですね、それがいいことだと言われてましたよね。でもそういうことをやればやるほど、もう組織ってどんどんガタガタになって壊れていくんです。もうそのことを今嫌っていうほど思い知ってる会社がたくさんあるんじゃないかと思うんですよね。ですから今回は当社はリストラをしませんと、もうはっきりと経営者が言ってる会社ありますよね。そうなんですよ。この大変な危機にね、何をやればいいか、これからどっちの方に動いていくか、お客さんと真摯に話をして、本当にですね、まあ、健康一滴、このものすごいですね、大峠を越えるために、みんなの力でなんかことに当たらなきゃならないという時にですね、あいつの首を切る、こいつの首を切るなんて話をしとったらですね、組織はですね、全くまとまるどころかですね、もう大峠に至る前で空中分解して終わりになっちゃうんですよね。ですから、本当にこういう一番厳しい時というのはですね、その一番弱い人を助けるようにみんなで動いていかなければ絶対にやっぱりダメなんですよね。でもそういうことってなんか最近の若い人結構知らない人が多くて、本当に生きる死ぬのようなそういう環境に行ったことがないんじゃないかと思うんですけども、ですから安易にですねとにかくもう下を切ればいいと、だから自分が一番下にさえならなければいいと、自分が一番下にさえならなければ安心だと、だからそんなバカなことを本気で考えてる若者がですね、中高年もそうだな、中にも中高年もいますよ、結構いるんですよね。どういうことなんだろうと思うんですけどね。あのサウンドオブミュージックの物語は皆さんご存知でしょうかね。あのアメリカのサウンドオブミュージック、有名な ありますよね、ミュージカルがね。あの主人公はあのオーストリーの貴族でしたね。オーストリーの貴族の一家だったんですけども、80年前の世界大恐慌の時に、全財産がなくなってしまって、 それでしかもユダヤ人ということもあって命からがらアメリカに逃げてくるわけですね。で大家族で、まあ、どうやって暮らそうかということでみんなその、まあ、できることをやって暮らしていくわけですね。その時の合言葉が一人はみんなのためにみんなは一人のためにって言うんですよ。これはね昔の日本の大家族もそうですね。昔の日本の大家族もそうで、まあ、兄弟が多いですね。でじいさんばあさん、子供孫までいますね。そうするとやっぱりみんなそれぞれ仕事があるんですよ。中の仕事、外の仕事、子守り、それから学校に行く、年寄りの世話をする、畑の世話をする。とにかくみんながですねそれぞれ、やるべきことをやっていたのが昔の大家族ですね。でそこではやっぱりですね非常に大変なものでもあったわけですけども、しかし他に生きようがなかったんですね。でそこのやっぱりポイントは一人がみんなのためみんなが一人のためということで、切り捨てをしたらですねもうおしまいなんですよ。結局ですね、まあ、家族でも何でもいろんな人が出てきますよね。世の中のことですから、そのこれはおかしいあれはおかしいって言ってですねみんな切り捨てたらですねその人のチームワークってあっという間に壊れちゃうんですね。だからまさにサウンドオブミュージックでの主題になっているように、一人はみんなのために、みんなは一人のために。これがですね、特にこの激しい乱世を生き抜くための、ものすごい重要な、実はチームワークの哲学なんですね。人と人の力っていうの相乗効果って、これは本当にすごいもので、やっぱりこの人の魂っていうものがですね、よしやろうと思った時に出てくる力っていうのは、凄まじく大きいものがあるんですね。ですからこのやたらに小賢しいですね利害損得で人を誘導しようというのではなくて、もっとですねその魂がよしやろうというように人々を動かしていくのがこのものすごい乱世におけるですねリーダーの非常に重要な務めなんです。紙に書いてで、あるいはねメールで指示してあれあれこれなんてね持ってのほかで、そんなことじゃですね人の気持ちは動かないんです。人の気持ちはやっぱりですねこの真に迫る肉声を持ってしなければね、絶対に不可能なんですね。で、やっぱりそこにですね、私っていうものがあったら人は動かないですね。やっぱりこの真摯な、やっぱり姿勢というものがなければですね、絶対に人の気持ちは変わらないし、人は動かないですね。まあ、そういうことをこのやっていくリーダーでなかったら、この大混乱の中で、その組織を動かしていく、ということは不可能ですね。ですからやっぱりですね、10年前に思った通りです。とどのつまり一番最後のところはリーダーシップなんですね。結局リーダーシップがないと国も組織も崩壊するんです。歴史の教科書を見ますとですね、高校生ぐらいの歴史の教科書を見ますとですね、よく国の崩壊する話が出てます。国の崩壊する話は大体その理由の中にですね、経済って言葉が出てくるんですね。経済がいろいろ問題を起こして最終的に国が滅ぶ。そういう国が非常に多いんですね。ですから、その経済というのは、国を滅ぼす非常に重要な、実は要因なんです。しかしでもよく見てみると、経済的苦境をバネに強くなる国もあるんですね。70年代の日本みたいに。ですから、経済的苦境がそのまま国を潰すっていうのは、それは間違いなんですね。で、反対にですね、大した危機がないのに、いきなりガタガタガタっと国がおかしくなっていくこともあります。まあ、70年代のイギリス、アメリカもそうですね。まあ、危機って言えば危機だったんですけど、そんなにですね、国がひっくり返るような危機でもない。でもしかしですね、みんなの想像以上に国は衰退していきましたね。今回もそうかもしれませんね。要するに問題は、経済がおかしいから国が滅びるんじゃないんです。経済は良くなるときも悪くなるときも、それは国にとってみれば一つの変化なんです。変化に対応する、そのリーダーシップがあれば、変化をバネに、すなわち、不況や危機をバネに、企業や国は強くなります。しかし変化に対応するリーダーシップがなければ、不況や苦境をその契機に国や組織は滅びていくんですね。ですから最終的にその組織あるいは国という立場から見ればですね、常に様々な変化が起きています。良い変化も悪い変化もある。しかしそれが良いか悪いかどうしたらわかるかというと、その変化にいかに巧みに対応するかですよね。変化に巧みに対応して、その変化をですね、生かしきれば、すべての変化は良い変化になります。反対に、どんな人様から見てね、ありがたいと思う変化。例えばですね、不動産の値段が一方的に上がるなんてのは、普通外から見は大変ありがたい変化ですね。しかし、それに対するリーダーシップがないとですね、結局不動産高値掴みして、後で暴落して会社潰すんですよね。だから、ものすごい絶好のチャンスを、会社を潰す墓場に変えてしまうんですよ。これはすべてですね、リーダーの力ですね。 リーダーの力で、どんな危機もそれはチャンスになるし、リーダーのその能力一つでどんな有利なことも会社を潰すきっかけなんですよね。やっぱり今ですね、このリーダーシップがあるかないかで全部決まりますね。本当になんかこの10年日本の大企業は衰退してしまったんでしょうね。そういうリーダーシップ全く感じませんものね、多くのところは。すべてとは言いません。でも多くのところは本当に感じません。皆さん仕事をしていて感じますか？役所にしろですね、大きな会社にしろ、ほとんど感じないんじゃないかなと思うんですよね。なんかその、もう上のごますることばっかで、上の意見と違うことを言うとね、もう不利だと言わんばかりですよ。ある程度の年齢から上はね、もう全部目が上についてるひらめ状態になっていて、もう本当になんか何にもしないでそこに座っている、ただひたすら自分がビリにならないようにそれだけ頑張ってると、なんかそんな人たちが本当に多いですよね。で、とにかくもう何をすればいいかなんていうですね、ワイワイガヤガヤ話をするなんてことも誰もしない、シーンと静まり返って、ルールだけは 100% 守るようにして、電子メールだけはしっかり書いてしっかり読んで、ただひたすらそれが仕事だったんだもんね。どうしてそういうことになったのか。それは理由は簡単ですね。もう崩壊させるためですよね。しかも安楽死させるためですよね。大変だ大変だっていろいろ鉄火場の騒ぎになって修羅場になって、で結局ダメだっていうならですね、まだある種諦めもつくんですよね。で次への展開も見えてくんですよね。え、その人が亡くなる前もそうですよ。もう親戚がね、何度も呼ばれて、先生たちはもう必死になってやってくれて、もうあるとこまでやればですね、ああもうやるべきことを全部やったと。まあ残念だけども一つね、区切りがつくじゃないですか。しかしですよ、それがなんかですね、まあなんとなくこうボケてきちゃってですね、地方状態になっちゃって、何言ってんだかわからない状態になっちゃってですね、でこう周りから見てなんかあれ変だぞという感じになって、で最後ですね、もうなんかのわめき回ってのた打ち回って、錯乱状態になっちゃってですね、まあそれでこの亡くなったりしたら本人も周りもものすごい不幸ですよね。今のアメリカの金融機関だとか、これから起こるだろう日本のね、本当にリーダーシップのない大組織ってみんなそんな姿なんじゃないですか。外から見たらあれ地方状態じゃないの、地方状態なんじゃないですか。アメリカの大手の金融機関やそのね、日本のその多くの大企業は、変な話ですけどね、あの大便を食べちゃう人なんかいますですよね。あんなのあの粉飾決算で釣り上げたですね、株価で増資をして金を食っちゃってるのと全く同じだと思うんですけどね、あんなの何にもない、何にもなんないものを食ってるわけですよね。アメリカの金融機関とかもうあれ完全にですね、地方状態になってんじゃないかと私こう見てて思うんですけどね。だからもうなんか頭はなくなっちゃってんでしょ、脳は機能していないんでしょ、もうああいうところってですね。だからもう何を言ってんのか何をやってんのかもうなんかもうわかんなくなってんじゃないかなと思うんですよね。いやー、まあしかしだからそれがですね、もう本当になんかその組織のことですから、中にいる人たちがみんなそんな状況になっちゃうわけですね。ですから本当にね、このすごい時代になりまして、チームワークというのは崩壊したところはね、もう見るに耐えない状況ですよ。もうそこにいる人たちは生き地獄だし、出られる人は出ちゃったし、出られない人はどうにもなんない。それでもう困っちゃった人はですね、出られるに出られなければね、社外に友達作ることですよ。社外に友達を作って、和戦療養の構えで、何があってもですね、こう生き残れるように命綱だけちゃんと持ってることです。その組織にいても命綱さえね、外から引っ張って持ってくればですね、その組織ひっくり返ったってちゃんと生き残りますから。命綱ってのはですね、一緒に生きていく友達ですよ。一緒に生きていく友達さえいればですね、まあなんとかなりますよ。ねえ、これから来るものすごい状況の中で。だからその命綱をちゃんと持ってないと。その命綱はだから、建前で付き合うもんじゃないですね。本音で付き合わないといけませんから、本音を言えない人はね、これはもうね、下落っこっちゃうんですよ。社内でも社外でも建前だけで生きていて、顔が能面、目がビー玉。ね、ある方言っておられましたよ。顔が能面、目がビー玉になっちゃってですね、もう何にもそのね、あったかいことも明るいことも考えられない人はね、もうそのままゴミくずかご行きになっちゃうんですよね。くずかごの底が開いちゃうわけですよ。で、それっきりですよ。いやー、まあしかしね、本当にそういう生き地獄みたいなものをね、見るってのはそういうことだと思いますが、しかしこれ世の中悪くなってるからじゃないんですよ。世の中良くなってるからなんです。世の中良くなってるから、悪い人たちがもう生き残れなくなっちゃったんです。世の中良くなってるからこそ悪い人たちが もう苦しみもだえてね、今下に落っこっていくわけですよ。で、もうとにかく自然はですね、天は一人でも救おうとですね、あの手この手を尽くしてチャンスを与えてんですが、まあとにかく能面とビー玉になっちゃって、そのすべてのチャンスを無にしてですね、何もしない人もやっぱりいるんですね。もうこれは縦分けということなんじゃないんですか。なんかね、行動してみればいいんですよね。なんか行動してみて、最初の一発でその行動が成功するなんてことはなかなかないわけですから、そのハイパーインフレが来たらどうしようとかなんかいろいろ心配してると言いますがね、心配だったら今から行動してればいいんですよ。ね、来てからどうしようじゃなくて今から行動してれば十分ですよね。だからそうやってね、もう10年も20年も心配し続けて、頭がなんかですね、錯乱状態になっちゃってる人は、いざっていうことが来た時に、ますます錯乱して何にも行動できないんですよね。だったら10年も20年もね、その心配してるね、その意味なんかね、全くないわけですよね。だからもう、これはおかしいと思ったらね、危機が来る前に、もう行動して、その危機から離れちゃったらいいですよね。そういうことをやっぱりまあ言ってもできる人とできない人がいましてね。まあ本当にもうこうなってくると、できることとできないことの違いは、もう人にはどうしようもないんでことだってわかりますよね。まあ人の身ですから何が正しくて何が間違ってるかそれはわからないわけですよ。要するに我々にできることは自分の信じたことを貫くまでですね。だから何が正解で何が間違ってるかなんてことを客観的にですね、議論し合って、で自分の行動を決めようなんて人はですね、永遠に答え出ませんから、何も行動できないままに津波が来てそのまま流されておしまいですよ。その行動するんですよね。間違ってようが何しようが。ところがこの10年15年の世の中、あるいは受験勉強しか頭にない人たちは、間違った行動をするということが恐怖でできないんですよね。間違ったらやり直せばいいわけで、ごめんなさいって言ってやり直せばいいわけで、それがものすごい恐怖になっちゃってできないんですね。このメンツを保つとかね、なんかそんなことばっかりくだらないことにですね、興味持っちゃって一番大事なものをね、失おうとしてますね。もうなんかね、声をかけても通じないような人たちも結構いましてね。ああ、世の中の一番最後ってこんな悲惨なことになるのかなと、まあ思うこともあるんですけどもね。まあしかし、最後の最後までね、希望は捨てずに、みんなどんどん行動していけばいいと思うんですけどもね。まあ今日とにかく一番強調したいことはですね、こういう乱世になりましたら、一番強い人は一番弱い人を救わなきゃいけないんです。一番弱い人が救われるプロセスそのものがですね、素晴らしいことであり、みんながですね、生きようというですね、もっと大きな力を出すね、一番のきっかけなんです。それからそれが究極の安心感なんです。あの人と一緒に行ったら自分は死なないだろうって安心感です。やっぱ最後そこですからね、あの人と一緒に行ったら俺は死なないんじゃないかと思う。この安心感がですね、まあ最後のリーダーシップの力なんですよね。あの人のことだからまあとにかく生きて帰ってくるだろうと。何があっても生きては帰ってくるだろうという、この安心感ね。こういう安心感のあるリーダーでなかったらですね、まあ、この世はですね、この乱世はなかなか渡れないんですよ。で、自分だけね、抜け駆けするようなリーダーだったらね、これはみんな一番悲惨なことになりますからね、ますますダメなんですよね。やっぱり一番強い人が一番その弱い人を助け、で、強い人は強い人なりに、弱い人は弱い人なりにできることを全部やるんですよ。それが一人がみんなのために、みんなが一人のためにということですね。ものすごく当たり前のことなんだけど、ふと気がついたら、なんかみんなそんなことしなくなってんですね。やっぱりこれはね、大いに反省をして、大いにやり直しをしないとダメだと思うんですね。で、所詮、やっぱり大恐慌とか言ったってそれは変化ですから、変化に対していつも建設的であれば何も問題はないんですね。とにかくみんなが大変なんだと。みんなが大変だからこそ何ができるんだろうか。そう考えることですよね。自分を助けたいと思ったら、人の役に立つことしかできないんです。この究極の緊張とですね、恐怖の中で、人を助けるってことを先にできる実力を持った人でないと、なかなかここは前に進めません。それはね、やっぱり鍛え方なんですよ。人間の鍛え方で、まず人を助けるってことできますからね。普段からやっぱそうやって人を育てていけばですね、こういう時にね、あまり問題は起きないんです。危機が来てみんなが大変だから、ね、逆に我々はこうやって世の中の役に立とうとか、打って出ようとか、いくらでも出ます。しかしやっぱりもう何かあればね、言い逃れと、それから問題を先送りと、言い訳と、それからもうね、周囲を切り捨てることしかできない人たちは、いよいよね、自分が切られる番じゃないかと思って、もう立ちすくんでですね、もう組織がですね、機能しなくなるんですね。ああ、まあ本当にですからね、普段のこの教育って言いますか、普段のその心がけと言いますか、普段の生き方がね、最後の最後、一番どん詰まりになって、見事にね、なんかね、出てくるって感じですよ。 やっぱり10年15年人の首を切ればいいというこの歪んだ時代が続いたでしょう。一番最後は違うんですね。そんな発想ばっかりしてる人たちは全部おしまいなんですよ。だからこれも結局はですね、引っ掛け戻しの法則だったんですね。冷たくて暗い人たちをね、世の中から炙り出すね、引っ掛け戻しの法則だったんですね、これ。だから出されちゃった人たちはですね、もう今大騒ぎです。まあしかしまだ時間がありますからね、生き方と考え方を改めるということでしょう。まあとにかくですね、本物のチームワークがなければ生き残らない時代ですから、皆さんそれぞれね、頑張ってください。というところで、今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、本物のチームワークということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。